皆様おはようございます。
おはようございます。
マタイ福音書からのメッセージは、今回で3回目になりますが、今日の箇所もとても有名な箇所ですが、同時に難しい面もある箇所であります。どういう意味で難しいのかというですね、その何が難しいのかをですね、ここに簡単に、最初に説明したいと思うんですが、今日の箇所を読んでいただきますとですね、3回もですね、これは主が預言者を通して言われたことが成就するためだったという言い回しが出てきますね。3回も出てきますね、これは主が預言者を通して言われたことが成就するためだったというですね、こういう言い方が3回出てくるんですね。とても多いですよね。で、この意味はイエスのこの生涯に起きて起こったことは旧約聖書の預言者が語ったことの成就なんだということでしょうね。そういう意味で書いてあるところですね。で、3箇所ですが、その2つについては、どの預言書なのかははっきりしています。1つはホセア書ですね。今日皆さん購読文読みましたね。ホセア書11章購読文、ここが 1箇所ですね。で、もう1つはエレミア書の31章、有名な箇所ですね。この2つからマタイが引用しているのは分かるんですが、3つ目、すなわちこの方はナザレ人と呼ばれるって書いてますよね。この方はナザレ人と呼ばれる、これ旧約聖書のどこにあるか全然わからないんですね。でナザレっていう地名自体旧約聖書出てきません。ですからこれどこなんだということなんですね。ですからなんでこの話をしたかというと、今日の説教の一つのポイントというのは、マタイさんがですね、どういうふうに旧約聖書を読んだか、用いたかってことなんですね。ね、不思議ですよね。ナザレ人なんて書いてないのに、預言者が語ったことを成就するってことは書いてある。どうしてでしょうねってことですね。で、繰り返しますと、これは主が預言者を通して言われたことが成就するためだったという言い方ですね。この言葉でどんなことを皆さん思い浮かべるでしょうか。普通に考えるとですね、これ旧約聖書の預言者、いろんなイザヤとかエレミアとかたくさんいますよね。そういう預言者たちが、みんなイエス様で預言してるんだと。旧約の預言者はいっぱいいますけど、みんなイエス様で預言していて、でその預言がですね、イエス様の生涯において実現したんですねっていう、そういうことを言ってるのかなと思うんですよ、普通ね。でも本当にそうなのかってことなんですね。皆さん今日講読文読みましたよね。講読文ホセア書の11章ですね。でまたここから、私はエジプトから我が子を呼び出したという一節を引用してるんですね。で皆さん、でこれどうなんでしょう。ホセアさんっていうね、これホセアさんっていうのは北イスラエルって国の預言者なんですね。ですからイエス様の時代からもずっと何百年前の方ですけど、その何百年前のホセアさんが、何百年後にイエス様がね、将来、エジプトから出てくるんだよっていうことを予言したんでしょうか。ちょっと違うと思うんですよね。皆さんもう一回講読文見てみましょうね。今日のホセア書のですね、11章のとこね、1485ページですかね。この1節2節読んでみましょうね。1485ページ、11章1節2節ね、こうありますね。イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、ここですね、私の子をエジプトから呼び出した。それなのに彼らを呼ぶほど彼らはいよいよ遠ざかり、バールたちに生贄を捧げ、刻んだ像に香を焚いた。となるとですね、これがもしイエス様の預言だとすると、イエス様たちってエジプトから来た後にね、バール礼拝しちゃったんだってなっちゃいますよね。そんなバカな話なんですよね。イエス様と、ヨセフ・マリアがエジプトから来た後にですね、なんかバール礼拝をして神様から遠ざかっちゃったなんてことになるとですね、そんなことになったらキリスト教が崩壊しちゃいますよね。そんな話じゃないわけですね。ですからホセアがここで言ってるのは、将来イエスという人がエジプトから出てくるんだよってことを言ってるわけじゃないんですね。これ何かというと、ホセアさんはですね、ホセアというのはさっき言いました北イスラエル王国ね、紀元前700何年とかその頃の人ですけど、その時からさらに 未来じゃないですか、過去の思い出ですけど、ホセアからするとずっと昔のモーゼさんですから、私たちからすると日本、今の日本人からすると、まあ、徳川家康とかね、秀吉とか、そういう古い人の歴史を語ってるんですね。ですからホセアから見ると過去の歴史、モーセの時代のことを語ってるんですね。でその時モーセに率いられてイスラエル人が、エジプトから脱出した。だから我が子っていうのは個人じゃなくてイスラエルの全体を指してるんですね。イスラエルを神様が、エジプトから呼び出してカナンの地に、呼んだんですけど、まあ、カナンの地に来た人々がこの異教の神様バールを礼拝するようになっちゃったというですね、過去の歴史を語ってるんですね。ありますかね。ですからホセアが言ってるのは、ホセアは未来をこう、あ、こういう将来メシアが現れるっていうんじゃなくて、ホセアからすると、ホセアからするともっと昔の話ですね。ですから、まあ、なんていう、日本で言うと、さっきの例で言うと、豊臣秀吉がですね、聖徳太子の話をしてるとか、そういう、まあ、古い人の話をしてるわけですね。ですから、こういうふうにホセアはですね、未来のことを予言してないんですね。でマタイはですね、なんかあたかもホセアがですね、未来のイエス様のことを予言してるかのように引用してるように見えますよね。なんか変だなと思いますよね。でもこれどうなんでしょう、マタイはどういう意図でですね、こういうことをしたのかということをね、まあ、それ大事な点なんですね。これ一つ目ですね、ホセア書ね。で二つ目はですね、ヘロデ大王というね、まあ、王様がベツレヘムの2歳以下の子供をみんな殺したって話がありますね。恐ろしい話がありますね。でこれもですね、マタイはエレミア書ですね、エレミア書を説教しましたよね。エレミアさんがこのことを予告してたんだっていうようなことを言うんですね。でマタイはエレミア書31章から引用してるんですね。でこれもですね、じゃあエレミア書31章を読んでみると、これエレミアは何を話してるかというと、この時もエレミアはですね、あ、将来ね、このユダヤの人で恐ろしいことが起きるよっていう将来の予告をしたわけじゃないんですよね。違うんですよ。これエレミアはその時ですね、ちょうど彼の時代に起きてること、エレミアさんの時代、紀元前、600何年とか500年とか何年の頃のある時に起きた出来事を語ってるんです。エレミアのちょうどエレミアの時代に起きたこと、それ何かというと、エレミアさんって皆さん覚えてますよね、南ユダ王国の滅亡の時の預言者ですね。南ユダ王国が滅んでいくんだと、南ユダ王国が滅んでいく時の預言者ですね。で南ユダ王国が滅んじゃって、南ユダの人たちがみんなバビロンに捕虜に連れてかれちゃうんだと、バビロン捕囚ってやつですよね。ですからエレミアが語っているのは、あ、これから、私たちの国が滅んで、私たちの国の人々がみんな外国に連れていかれてしまうと、まあ、この今目の前で起きている出来事を語ってるんですね。で、嘆いてるのはこのラケルさんっていう人ですけど、このラケルって誰かというとですね、エレミアよりずっと前昔の人ですね。ですからさっき言った本当に私たちからすると、そうだな、まあまあ、水戸天皇とかですね、まあ、なんか すごい大昔のね、人のことを言ってるわけですよ。このラケルっていうのはつまりヤコブさんね、族長アブラハムの、アブラハム、イサク、ヤコブのヤコブさんですね。もうイスラエル民族の族長、もうずっと昔のヤコブさんの奥さんがラケルですね。ラケルが泣いてるって言ってますけど、まあ、当然エレミア時代ラケルさんとっくの昔に亡くなってますから、ラケルが泣いてるわけじゃなくて、ラケルというのを、まあ、擬人化してるんですね。イスラエル母なる大地、イスラエルユダヤの地の母なる大地のことを擬人化してラケルと言ってますね。ですからラケルさんというのは、要するにイスラエルが今まさにね、目の前で、国が滅んで捕囚に連れてかれちゃうと、この悲劇を語っているのがエレミアの言葉なんですね。だからエレミアの時代から何百年、500年後ぐらいのですね、ヘロデによるこう幼児虐殺を予言してるわけじゃ全然ないんですね、っていうことなんですよ。ですから、まあ、2つの予言、ホセア書と、エレミア書で、もう3つ目は分かんないんですけど、この2つ目は明らかにこれイエス様の予言じゃないんですよ。じゃあなんでこんなように使ってるかってことなんですね。でもね、マタイも当然分かってます、そんなことはね。マタイさんだって私たちよりもずっと旧約聖書よく知ってますから、マタイもですね、ホセアも、ですね、エレミアもこの将来イエス様が、の時に起きることを予言しているんじゃないってことはマタイもよく知ってるわけですね。じゃあなんでこんなにこうですね、私からするとおかしな引用をしているのかということなんですね。 で、ここが何度も言いますけど、ポイントなんですね。マタイ福音書の大事なポイント。マタイ福音書っていうのはですね、どういう本かというと、どういう書かというと、マタイさんの特徴はですね、イエス様の生涯を描くときにですね、あのイエス様の生涯に本当に起きたことをですね、こう、なんていうか、とにかく正確に記すということには、まあもちろんそれも大事なんですけど、そこだけじゃなくてですね、もっと大きなあの意図があるんですね。どういうことかというと、マタイさんはですね、イエス様の生涯とですね、イスラエルって民族の歴史を重ね合わせてるんですね。これ前回言いましたね。ですから、あのイエスという人をですね、イスラエルの長い歴史全体の縮図として描いてるんですね。ですから、イスラエルに起きたことはイエスにおいて起きるんだっていうですね、そういうような描き方をして前回言いましたよね。まあ、そういうふうに描いてるんですよ。ですからですね、あのマタイはですね、あの何が言いたいかというと、イエス様の生涯に起きたこと、いろんなことが起きますけど、全部旧約聖書の預言者が預言したんだよって言いたいわけじゃないんですね。彼らはそういうことを言いたいわけじゃなくて、むしろですね、マタイが言いたいのは、イエスの生涯においてイスラエルのですね、民族の希望ですね、イスラエル民族の願い、希望がみんな実現したんだってことを言いたいんですね。わかります？イスラエル民族の長年の悲願、これがイエス様の生涯によって起きたんだってことを言いたいんですね。ですから預言者たちがですね、いろんなことを語って、これは全部イエス様の預言なんですよってことを言いたいわけじゃないんですね。むしろイスラエル民族のですね、長年の悲願が、イエス様によって実現したんだってことを言いたいわけですね。で、まあ、マタイはエレミア書の31章から引用したって言いましたけど、31章ってどんな章かというとね、これとても有名な章なんですね。で、これはイスラエルのですね、究極の希望、まあ、こう新約聖書もよく引用されているとても有名な予言があってですね、何かというと、これ新しい契約ですね。皆さん知ってますよね。イエス様が最後の晩餐で、ね、パンとブドウ酒で、何の何をしたかというと、新しい契約を立てたわけですね。イエス様は新しい契約を結んだわけです。ご自分の死が新しい契約のを締結になるんだってことをおっしゃったわけですね。ですからイエス様は新しい契約を結ぶとおっしゃったんですけど、その新しい契約が結ばれるってことを予言しているのがエレミア書の31章なんですよ。そこを見てみましょうね。エレミア書の31章ですね、31章はどこかというと、ですね、これ1302ページですね。1302ページ、これ31の31、3131ってとても有名なんで覚えてほしいんですけど、31章の31節、まあ、これが、まあ、新約聖書でも、ヘブライ書なんかで引用されているとても有名な箇所ですね。で、そこの31から33章までお読みしますね。お読みします。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶってありますね。この新しい契約だ。これイエス様が最後の晩餐で、私の死によって新しい契約結ばれるっておっしゃってますね。このことなんですよ。エレミアが言った契約は、イエス様は私が死ぬことを通じて結ばれるんだって言うんですね。で、その契約は、私が彼らの祖先の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。破ってしまった。だからエジプト、モーセと一緒に結んだ契約が壊れちゃったんですね。で、主の御告げ、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となるですね。ですから、まあ、どういうことかというと、モーセさんがね、契約を結んだわけですよ。で、律法を与えたんですね。この律法をちゃんと守りましょうと。そうすると神様の民として祝福されますよと。でもできないんですね。だから新しい契約はですね、今度神様があなた方の心の中に神様を直接契約、あの律法を記してくれるんだと。そうすればあなたできるでしょっていうね、まあ、これは聖霊のことを言ってるわけですけど、まあ、イエス様はこの新しい契約を結んだわけですが、ですから、まあ、マタイがですね、なんでここでね、このちょっとこうちょっとトンチンカンのようなね、引用してるかというと、まあ、つまりですね、マタイはですね、おそらくこの私が思うにですね、エレミア書の内容をよく知ってるんですね。ですからこのラマの予言はこの後に新しい契約が来るんだってことですよね。ですから、まあ、マタイはこのラケルの嘆きのところを引用しながらですね、その先にある新しい契約ですから、イエス様こそですね、この新しい契約を成し遂げるんだよってことをね、ほのめかしてると思うんですね。ですから、マタイのね、旧約聖書の使い方ってこう一つになればいかないんですよ。単純にイエス様が、あ、予言された通りでしょって言いたいんじゃなくて、 この旧約聖書に書いてあることがですね、イエス様の生涯によって実は起きるんですよということをね、知らせてるわけですね。ですから、あの旧約聖書をよく知らないとマタイの言ってることがよく分かんないんですね。ですからよくね、よくある誤解が、旧約聖書っていうのはいろんな予言があって、これ全部イエス様の予言なんだみたいな言いますけど、それはほとんど違います。ほとんどないんですね。直接的にイエス様が何月何日こうしますよっていうことは予言はほとんどありません。まあちょっとこれイエス様かなというところはいくつかあることありますけど、基本的にそうじゃないんですね。ただじゃあ新約聖書の人たちは何言いたかったっていうと、この旧約聖書の時にね、神様がこういう約束を実現しますよと約束したんだけど、宙ぶらりになってる約束ですね。祝福しますよ、でも祝福がまだ来ないじゃないかと。でその祝福が全部イエス様によって実現したんだってことを新約の、記者は言いたいわけですね。だからこういう言いをしてるんですよ。単にイエス様の、あ、イエス様が何月何日にこういうことしますよみたいなことを予言してないんですよ、そんなことはね。そうじゃなくて、イスラエルがに対して神様が、もしくは世界に対して神様がこうしてくれるという約束がイエス様によって実現したんだということを言いたいわけですね。まあ、そういうことが大事なポイントなわけですね。まあ、そのことをね、考えながら今日の箇所をよく見てみたいんですが、まずこの13節ですね。前回の箇所どうだったかというと、ヘロデ大王というね、当時のユダヤを治める大王がですね、まあ、東から来たこう博士がね、新しいユダヤの王が生まれたということを言うわけですね。なんだそれはと。でそんな、ですね、自分を脅かすようなね、とんでもない存在がいるならね、もう排除してしまおうと思ったわけですが、まあただ、まあ博士を使ってですね、その子供をどこにいるか見つけさせようとしたんですね。そしたら博士の方もですね、天使から警告を受けてヘロデのところに帰るなと言われたんで、ヘロデに会わずに帰っちゃったんですね、博士たちがね。そういう場面でしたね。だヘロデとしては騙そうとしたのに騙されちゃったと。で怒り狂うわけですね、という話が今日の箇所ですね。でこのヘロデさんっていうのはね、前回言いましたけどね、まあ、最初はそんな変な人ないんですよ。ただいわゆるエドム人ですね、ユダヤ人がバカにしてるエドム人ですけど、まあ、イスラエルがユダヤ人がエドム人を征服して、エドム人を無理やりユダヤ人に変えちゃったんですね。だから彼はもともとエドム人なのにユダヤ人に改宗させられて、でもそこで何とか頑張ってですね、ユダヤの王になったんですね。ですからユダヤ人はバカにしてるんですよ。あいつはエドム人だと、エドム人のくせに俺たちが上に来るのはとんでもないっていうですね、まあ今の日本でもよくありそうなんですよね。あいつはもともと何とか人なんだと、なんだけどもう日本人の上に来てとんでもないっていう、そういう感じでみんながこう差別してるわけですね、実はね。でそれでだんだんヘロデはおかしくなってるんですけどね。でヘロデの晩年は本当におかしかったんです。でこれは作り話じゃなくて本当の話ですね。これ歴史書にちゃんと書いてる話で、ヘロデがいかに狂ってたかっていう話なんですけど、これ有名な話なんです。ヘロデ大王ね、の彼の狂気を伝える話なんですが、ヘロデがね、もう死のとこ、もう余命あと少ししかないって時に何が起きたかってね、ヘロデはもう自分が死ぬって知ってるんですね。ですごいいろんな病気になっちゃってですね、もう痛くてしょうがないと、もう本当に苦痛の中でですね、もうなんかこう、まあ、死のとこで苦しんでると、苦しみと痛みで苦しんでる時にですね、そこである命令を下すんですね。どんな命令かというと、エルサレムのですね、有力者、エルサレムのこう有名な名士をね、みんな集めろと。で、競技場に入れて閉じ込めろってんですね。有名な人をね、いろんな、まあ、日本で国会議員とか企業の社長とかね、経団連の会長とかそういう人をみんな呼んで、競技場の中に閉じ込めろってんですね。それで、俺が死んだら全員殺せって命令出したんですね。なんかすごい命令ですよね。だから今で言うと、まあ、総理大臣とかがね、まあ、国会議員とかですね、企業の社長とかみんな呼んでですね、みんなこう、東京ドームに閉じ込めろと。で俺が死んだらみんな殺せみたいな、そんな命令ですよね。でなんでこんなとんだもんな命令出したかというと、まあ、ヘロデはですよ、俺が死んだらエルサレム中の人が喜ぶと、お祭り騒ぎになると分かってると、みんな喜ぶだろうと。でそれ許せないと。だからみんなね、有力者みんな殺せばみんな泣くだろうと、だから殺せっていうね、これ本当の話なんですよ。これヨセフスって有名な歴史が書いてるんですけども、とんでもない命令です。俺が、死ぬとみんな喜ぶからね、それ許せないと、だから偉い人をみんな殺して、まあ、そしたらみんな泣くだろうと、というなんかめちゃくちゃな命令出したんですね。まあ恐ろしく自己中心的な命令なんですけど、 まあ、ただ同時になんか物悲しいですよね。本当になんかこう哀れなというかね、まあ、つまりヘロデは自分がもう嫌われてるのは知ってるんですよ。みんな俺のこと王様王様って言うけど、みんな心の中で笑ってるんだろうと、俺のこと大っ嫌いなんだろうと、俺は気違いない、人殺しでと、家族殺しでね、とんでもないやつだってみんな思ってるんだろうと、だから俺が早く死んでほしいと思ってるんだろうって分かってるんですね。だから俺が死んでもみんな泣くようにね、みんな他にも日善しろっていうね、とんでもない命令出してたわけです。まあ実際これは、実際ヘロデ死んだ後その遺言は実行されなかったんですけど、まあ当然ながらね、まあ、そういう恐ろしい命令出した人で、まあそれほど彼はちょっと精神的に病んでたわけですね。まあつまり自分だけ不幸なのは許せないと、だから一人でも多くの人を道連れにしようっていうですね、彼らにも自分と同じ苦しみを味わわせてやろうっていうですね、こういう気持ちですね。でこれってとても悪魔的ですよね。悪魔的ってのはどういうことかというと、悪魔っていうのはですね、まあ、聖書によると、まあ、かつては神の大天使の一人なんですね。ですからもう悪魔って何かっていうと、聖書によると神様にこう仕えるね、一番最側近のね、もう輝かしい天使だったんですけど、まあ、あまりにもこう自分が美しかったんで、あ、俺は神様になろうと思って反逆してしまって、でそのために神様が裁かれてしまったということなんですね。ですからもともとすごい立派な人だったのに堕落しちゃった人なんですね。で悪魔はですね、自分も神様とね関係を失っちゃったので、他の人も自分のように自分と同じにしたかったんですね。ですからみんな神様といい関係の人は引きずり下ろして、みんな俺と同じように不幸になれという、まあ、それで人間を一生懸命誘惑するというのが、まあ、聖書の教えなんですね。ですから悪魔というのは結局、俺の不幸をみんなに味わわせてやろうということで人間を誘惑する存在なんですね。まあ、これが悪魔的な発想なんですけど、まあ、ヘロデも全く同じなんですね。俺がこんなに不幸なんだからと、お前たちも不幸にしてやるというですね、そういう発想で動いてるわけですね。まあ、ですからこんなヘロデがですね、この今のね、聖書の話で、まあ、騙されたと知ったらですね、もう何をするか想像つきますよね。もうとんでもない思想だというんで、神様は天使を使わせて、ヨセフさん、イエス様のお父さんのヨセフに警告をして、まあ、ヘロデが幼子を殺そうとしてるんで逃げなさいというんですね。でヨセフは今までいろんな不思議な経験してるので、あ、これは危ないと思ってね、もうすぐに神様の命令聞くんですね。もう今回は躊躇も何もないと、まあ、迷いもなくですね、はいっつってすぐにですね、夜逃げ同然に逃げていくと。おかげ助かったわけですね。本当に一歩間違えたら遅かったかもしれないと。まあ、これよくちょっと恐ろしい、ナチスドイツの時もね、よく、危ないって言うんですぐ逃げた人と逃げなかった人で運命が全然違ったって話もよくありますけど、ヨセフもですね、そこで、すぐに逃げたわけで助かったわけですね。でヘロデはまさにその夜にですね、恐ろしい命令を出すと、まあ2歳以下の赤ちゃんをね、みんな殺せっていう恐ろしい命令を出したわけですね、ということをしたということなんですね。まあ、ただですね、まあヘロデというのはさっき言いましたように、こういう命令を出しても全然不思議じゃない人なんですけど、で本当に出したのかっていうとですね、まあ、ちょっと若干疑問符がつきましてですね、まあ、ヘロデっていうのはこう悪らしさがとても有名な人なんで、ヘロデの悪事はみんなこう歴史家一緒に書いてるので、ただこういうですね、エイジ殺しなんてことしたら、まあ、すごく話題になってですね、歴史家が書きそうなもんですが、これマタイ以外に書いてるとこないんですね。ですからマタイはのこの記述についてですね、本当に起きたことかということについて、まあ、疑問を投げかける研究者も少なくないんですね。まあ、ただ私もこれ分かりません、本当かどうか、まあ、これは、結局分かりませんが、まあ、しかしマタイはですね、マタイのポイントはですね、これが本当に起きたかどうかじゃなくて、このマタイはどうしてこういうことを書いたかってことが大事なんですね。何度も言いますよね、マタイが書いてることはですね、歴史的にどうかというよりもマタイの、この出来事に込めた意味が大事なんですね。これがこっちの大事なんです。でマタイはですね、なぜこの記事を書いたかというと、間違いなくですね、まあ、出エジプトを意識してるんですね。出エジプトでこれが大事なんですね。でちょっと一箇所見てみたいんですが、出エジプト記のですね、1章の、15節16節ですね、有名な箇所で、最初の96ページになりますね。旧約聖書の96ページ、一番最初の方ですね、96ページの出エジプト1章ってところですね、96ページの1章の15節16節、 あ、まあ、開けず、開けなくても私読みます。大丈夫ですね。1章15、16節、こうありますね。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、踏み台の上にを見て、もし男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだっていうですね、こういう命令を出したんですね。ですからファラオというエジプトの王様は、イスラエル人のね、が増えすぎてちょっと怖いと。もう外国人でね、こんな連中が俺たちに逆らったら大変だということで、もう増えないように、男の子があったら殺せって言うんですね。そういう命令出したっていうね。まあこういうことなんですけど、まあこれが聖書に書いてあることなんですけど、だんだんこう時代が下るとですね、この出来事にいろんな解釈が加わるんですね。で、イエス様が生きた時代にどういう解釈があったかっていうことがあるんですね。で、イエス様が生きた時代の紀元1世紀にですね、ヨセフスという、まあたびたび私が言います有名な歴史家がいましてね、ヨセフさんという人はもうすごくたくさんの書を残してるんですが、ヨセフスがイスラエルの歴史をね、より詳しい文章を書いてるんですよ、ユダヤ古代史っていうね。で、そこに読むとですね、この聖書とはだいぶ違う記述書いたんですね。で、それによると、で、モーセのお父さんがですね、まだヨセフみたいな感じでね、モーセのお父さんが夢の中で、あなたのね、子供はイスラエルを救うんだと、救世主になるんだっていうね、なんかね、あれみたいですね、ヨセフさんの夢みたいなことを書いたんですね。それと同時に、エジプトの方のファラオさんですね、この今ヘロデみたいな感じですね、ファラオの神官、ファローに仕えるですね、神職の人もですね、神託を受けて、で、イスラエルに子供生まれると。で、その子はいずれエジプトを打ち破るんだと。エジプトの脅威になるんだという予言をするんですね。で、それを聞いたファラオはです、まあ、ヘロデみたいな感じでね、あ、今度生まれる子は俺たちを打ち破るんだということを聞いて、恐れて、で、子供を殺せって命令出したって言うんですね。これイエスの誕生の話とほとんど全く同じですよね。おそらくマタイはですね、ヨセフが記したようなモーセについての、ね、伝承、まあ、こういう話が当時ユダヤ人の間で広まっていた、まあ、これよく知ったと思うんですね。まあ、そこでですね、マタイはこのイエスこそモーセの再来なんだと、モーセの再来、イスラエルを抑圧から救い出す救世主だということをですね、示すためにこのモーセの話と重ね合わせてイエスの誕生物語を描いたということですね。ですから何て言うかな、まあ、本当に歴史的に事実かどうかということよりもですね、この彼のポイントは、このイエスこそモーセなんだと、新しいモーセだってことを言いたかったんですね。ですから、みんなが分かるように、あ、このイエスっていうのはモーセなんだなって分かるように、モーセの誕生の後でそっくりな話を描いたということが、まあ、あるわけですね。ですから、つまり私がこの出来事がいちいち歴史的に事実かどうかはあまり関係ないっていう話はですね、マタイの意図はそこにあるんですね。このモーセのような人であるということを言いたかったですね。というわけで、まあ、幼くイエスはヘロデ大王から命を狙われるんですが、まあ、それはですね、まあ、ヘロデが狂っていたっていうのももちろんあるんですけど、まあ、それだけじゃないんですね。もっと大きな戦いがあると。実はですね、このヘロデの背後には悪魔、サタンがいるっていうのが、まあ、聖書の、メッセージなんですね。ですから、ヘロデがこんなに狂っちゃったのはですね、彼個人の、まあ、嫉妬とかですね、怒りとかですね、不満があるんですけど、まあ、その背後には悪魔がいたってことなんですね。そこはちょっと一箇所見てみたいんですが、またもう一箇所だけ、ヨハネ黙示録ですね、ヨハネ黙示録を見てみたいんですが、一番最後のところですね、ヨハネ黙示録っていうのは、新約聖書の489ページですね、新約聖書一番最後の方ですね、一番最後の方の、ヨハネ黙示録12章、の一節からですね、まあ、ちょっとヨハネ黙示録難しい本ですけど、まあ、ここは比較的分かりやすいところですね。ヨハネ福音書12章の1節以降ですね、489ページですね。はい、お願いしますね。また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て、月を足の下に踏み、頭には12の星をかぶっていた。この女は身ごもっていたが、生みの苦しみと痛みのために叫び声を上げた。また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。7つの頭と10本の角を持ち、その頭には7つの冠をかぶっていた。その王は天の星の3分の1を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立った。 彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。この子は鉄の、これは鉄の杖を持って、全ての国々を牧するためであるとありますね。まあ、この鉄の杖を持って全ての国を牧するって、これイエス様ですよね。ですからここはもう間違いないですよ。ですからこの男の子ってイエス様なんですね。男の子が生まれるのをですね、竜が待ち構えて食っちゃおうとするんですね。でその竜っていうのはこの悪魔ですよね、まあ、サタンと呼ばれる。ですからでこの女っていうのはマリア様というよりも、イスラエル民族ですね。12の冠、12部族ですね。イスラエル民族がメシアを産もうとしている時にですね、そのメシアを生まれたらすぐ殺してしまおうというね、サタンが待ち構えてるって話ですね。ちょっと目視力難しいんですけど、ここは分かりやすいですね。ですからまあ、こういう実は見えない霊的な世界ではですね、こういう現実があるんですね。ですからヘロデ大王は狂って、自分の保身のためにですね、新しいイスラエルを起こそうとしたっていうのは、まあ、彼は個人はそうなんですけど、その背後にはサタンがいたってことですね。悪魔がヘロデを使ってですね、ヘロデの おかしな精神状態のヘロデを使ってイエス様を殺そうとしたってことですね。まあ、そういうことがあったってことですね、ということであると。まあ、この恐ろしい、サタンもしくはヘロデの企みをですね、ヨセフたちは、神様から知らされて、まあ、過労死でなお逃れたわけですね。でエジプトに行った。ただまあちょっと繰り返しますけど、本当にエジプトに行ったことがちょっと分かりません。これははっきり言ってですね、ここは歴史的に確かめようがないんですけど、どうかなっていうところなんですけど、ただですね、つまりそうじゃなくてポイントは、ここでなんでエジプトに行ったかというと、マタイはイエス様の生涯をイスラエルの歴史の縮図にしたかったんですね。ね、再三言ってます。でイスラエルの歴史の中で一番大事な出来事の一つは出エジプトなんですよ。神様が奴隷状態のですね、イスラエル人を救ったという、まあ、これイスラエルの歴史の中でもうものすごく大事な出来事なんですね。だこの出来事にがまさにイエス様の生涯で起きたということをマタイは言いたかったわけですね。ですから、でしかも、さらに言うと、この神様はモーセを使わせてイスラエルを救ったように、今度はマタイはイエス様こそ第二のモーセであると。新しいモーセとしてイスラエルを救うんだと。奴隷状態から救うんだということですね。これを言いたかったんですね。ですからイエス様がエジプトから出てきたこと、まあ、出エジプトしたということは、イエス様が将来ですね、このモーセのようなですね、救済の働きをするんだと。でしかもですね、モーセはエジプトの王様から救ったわけですけど、イエス様はですね、もっと大きな悪魔の支配から人々を救うんだと、まあ、そういうものすごく大きなことを成し遂げるんだよってことをですね、まあ、記すためにこの、物語を書いてるわけですね。要するにマタイはですね、ですから、もちろんイエス様の将来って実話なんですけど、マタイは単に実話を歴史的にこう正確に書くというよりもですね、その意味を伝えたかったんですね。ですから旧約聖書の物語をですね、踏まえてこのイエスの誕生物語を描いているわけですね。そしてマタイはイエス様がエジプトから出てきたという話を、新しい出エジプトを描いたということなんですね。それでですね、その後にイエス様はユダヤの地、ちょっとまだヘロデの息子が治めて危ないんで、北のガリラに行ったって話、ナザレに行ったって話ですね。でちょっとここがなんで実話かどうか怪しいって言ったのかというと、まあ、ルカ福音書ではもともとこのね、イエス様ってナザレ、ヨセフとかね、ナザレから来たって書いてあるんですけど、まあ、このマタイのとこの時初めてナザレ行ったってなってるんで、ちょっとそこはまた何て言うかな、ちょっとルカとマタイが矛盾してるので、まあ、どっちが本当か分かんないわけですね。ですから、ですから私あんまり歴史的にどうかっていうのはこだわらないよ、いいよっていうのはそういうことなんですね。マタイの意図に注目したらいいってことなんですね。でナザレに行ったんですけど、でマタイはそのことを、この人はナザレ人と呼ばれるって言ってますよね。でこれも聖書の予言を実現するためだと言ってますけど、まあ、先ほど言いましたようにナザレなんて町は旧約聖書に出てきません。だからこれなんだこの予言はってことになっちゃうんですけど、まあ、おそらくですね、これはおそらくはですね、おそらく彼はマタイはですね、これイザヤ書を念頭に置いてると思うんですね。でちょっと一箇所見てみたいんですが、これ今日最後の引用箇所ですが、 イザヤ書のですね、53章、有名なね、もうめちゃくちゃ有名なところですね。もう一番有名な53章ですね。53章の、1節から2節をね、読んでみたいと思いますね。イザヤ書50章の、これは皆様の聖書の1214ページ、1214ページですね。イザヤ書53章ですね。まあ、これもさっきのエレミア書31章なんで、もうものすごい超有名箇所ですよね。イエス様の予言としてね、そこですね、ちょっと読みますと、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から根のように育った。彼に私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えも見栄えもないっていうですね、まあ、こういうことか、まあ、これが苦難のしもべと呼ばれる、ね、不思議な人物、苦難のしもべ。初代教会の人たちはこの苦難のしもべこそイエス様だというふうに、ね、確信してるわけですね。あのルカなんか、人の働きも出てきますよね。で、この苦難のしもべってどういう人かというと、まあ、パッとしない人なんです。見栄えがしない、なんだっていうですね、全然みんなにこう、この人本当に救世主なのっていう、見栄えがしないって書いてあるんですね。書いてますよね。で、ナザレ出身っていうのはまさに見栄えのしない人なんですよ。ナザレってどこだよそれって感じですね。そんな変なしょぼい村からね、メシアが出てくるわけないだろうっていう、まあ、ヨハネ福音書出てくるように、まあ、ナザレって聞くとね、なんだそれやっていう、つまり、ですね、まあ、そういうことなんです。ですからイエス様のナザレ人と呼ばれるというのは、イエス様が、まあ、名もない村から無名の人として現れるよってことを言ってるわけですね。ですから、まあ、聖書に本当にナザレ人かっていうんじゃなくて、このイザヤ書のようにですね、この救世主は人から本当こんなしょぼい村のね、なんか兄ちゃんが本当に救世主なのみたいな、そういう人だよってことを、まあ、聖書自体予言してるわけですね。そのことをマタイは指してるんだろうと私は思います。これ絶対そうじゃないかとは言いませんけど、おそらくこれはそういう意味だろうと思います。まあ、このようにマタイの福音書の旧約聖書の用い方っていうのは一つじゃないんですね。旧約聖書をよく理解しないと分かんない、非常にこう、まあ、マタイなりのこう一つのねロジックってあると思うんですけど、こうすぐに分かんないぐらいのですね使い方をしてるってことなんですね。まあ、しかし、まあ、このようにマタイ福音書っていうのは旧約聖書と非常に深く結びついている書なんですね。旧約聖書をよく知らないと分かんない書であるということですね。まとめになりますが、今日はイエスたち親子が、まあ、クルエール暴君ヘロデ大王の迫害を逃れてエジプトから逃げ延びてですね、まあ、さらにそこから出エジプトを果たすという話を見てまいりました。まあ、この出来事の背後には、まあ、人類を救おうという神様の働きと、まあ、それに対する悪魔の妨害というですね、私たちの目に見えない世界ですね。ですから単にこう一人の狂った王様が嫉妬に狂って行動したということだけではなく、それをさらに超えたですね、もう霊の世界ですね、神と悪魔の戦いみたいなのがあるわけですね。そういったものを描いているのがこのマタイ福音書なわけですね。ですからマタイ福音書はこの出来事を描くためにイスラエルの歴史ですね、まあ、出エジプトを舞台として選んでいるわけです。この出エジプトのように描いているわけですね。ですから、まあ、あんまり細かくですね、これは本当かどうかというよりもですね、このマタイが言いたいこと、つまりイエス様の成し遂げることは新しい出エジプトだということですね。モーセはかつてイスラエル人をですね、エジプトの王様から王の支配から解放したんですが、で今度はイエス様はですね、エジプトの王じゃなくてこう悪魔の支配ですね、悪の力から人々を救う、これを成し遂げるわけですが、そのことを描いているのが、まあ、今日の出来事ということですね。まあ、これをまあ予感させる、イエス様のこれからの働きを予感させることが今日の出来事、マタイの記事なんですね。ですから、まあこれ大事なことで、イエス様は何をしたかというとですね、いろいろあるんですけど、新しい契約を結んだとかあるんですけど、まあ、一つ一番大事なことはですね、悪魔の支配から解放したんですね。悪魔ってそんなにいるのかと思いますけど、まあ、本当にそのね、漫画みたいにこうなんかこう赤い角を生えたね、そういうお化けじゃなくてですね、悪魔っていうのはこのなんていうかこう、まあ、この私たちの人間の世界のですね、こう我々の精神をですね、に悪い影響を及ぼす力といったらいいんでしょうかね、まあ、こうもう何とも言いようがないんですけど、まあ、これは まあ、人でもないんですけど、人間のですね、こう精神に非常にネガティブなものをですね、もたらす、まあ、巨大な力と言ってもいいと思いますね。まあ、こういうものが世の中をですね、あるんだということですね。まあ、これはなんとなく感じますよね。たまにこのなんかこう異常な出来事を見るとですね、これちょっとこう、しかも集団的に人々がやるとなるとね、このみんなこう悪の力に動かされてるんじゃないかというようなことも今の時代はあるわけですが、まあ、こういうこの悪の霊的な力がこの世界を覆ってるっていうのが聖書の世界観で、まあ、そこからイエス様は私たちを解放したということですね。イエス様は人類をこの悪魔の支配から解放したということですね。ですから私たちはもはや悪魔の奴隷じゃないってことなんですね。ただ大事なことはですね、出エジプト記を見ますとね、モーセが一回イスラエル人を奴隷から解放したんですけど、でファラオン一回諦めたんですね。出てけっていう今日のね、勝者であります。出てって言ったんだけど、やっぱり諦めないんですよ。もう一回捕まえて奴隷にしようと出てくるわけですね。私たちもですね、もう悪魔の支配からイエス様によって解放されてるんですけど、悪魔は諦めないんですよ。今でも追っかけてくるんですね。で私たちをですね、もう一回奴隷にしようという、だからこの生きてる間ずっとこの戦い続くわけですね。だからもう救われたから大丈夫じゃないんですね。今でも悪魔がなんとかね、隙あらばもう一回ね、引きずり込もうという力があるわけですね。まあ、ですから私たちは信仰を持ってね、住みたまに従う必要がある。だから一回救われたから大丈夫だじゃなくてですね、ずっとこのイエス様に一緒にいないとですね、またこう引きずり込まれちゃうわけですね。ですから私たちはイエス様、聖霊と共に歩むことが大事なわけですね。でイエス様と共に歩めばですね、私たちはこの人生の旅路を完遂できるわけですね。ですから勇気を持って信仰を持って歩んでいきたいということなんですね。お祈りします。出エジプトを導かれた神様、そのお名前を賛美いたします。私たちはすでに自由にされたものでありますが、しかし悪魔の攻撃はやむことがありません。どうか私たちを守り導き、栄光のゴールへと導いてください。我らの平和の主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。